バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もバイオセンサーと医療デバイスの最新動向をお伝えします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週は次世代ウェアラブルセンサーや診断技術、そして実用化が進む連続血糖値モニターに関するニュースが豊富ですね。それは興味深いですね。では今週のヘッドラインニュースをざっと見ていきましょう。
まず、導電性ポリマーベースの病原体検出バイオセンサーが食品安全、水質、臨床診断に革新をもたらすというニュースです。世界の乳酸酵素バイオセンサー市場は、POCT とスポーツウェアラブルの需要増で2035年までに CAGR7 から 9% 成長を予測しています。新しい光学バイオセンサーが血清中 TPSA を 0.0159 ナノグラムパーミリリットルで検出し、前立腺がん早期診断で精度 100% を達成しました。メリーランド大学医学部がマラリア早期兆候検出用ウェアラブルバイオセンサーの臨床研究参加者を募集しています。合成生物学とナノテクノロジーの融合によるインテリジェントリビングバイオセンサーがマイコトキシン監視を革新するという展望も示されています。心血管バイオマーカー検出用電気化学免疫センサーが進歩し、超低検出限界 1.56 ピコグラムパーミリリットルを達成したという報告もありました。 MDPI のバイオセンサーズの2026年6月号が、食品媒介病原体の POCT 迅速検出のための遠心マイクロ流体チップを特集しています。炭素系ナノ材料センサーが法医学調査に新たな道を開き、サブマイクロモル検出限界と多重検出の未来を提示。精神神経疾患、神経変性疾患診断向けナノ材料バイオセンサーが進歩し、バイオファウリング対策と Aβ142 の 1.6 フェムトモル検出を詳述しました。 POCT 向け迅速細菌診断の電気化学ラマンベースアプローチの進展に関するレビューでは、高感度多重検出とマトリックス効果の課題が指摘されています。そしてポリマーベースの柔軟なワイヤレスセンサーが、表皮、皮下、埋め込み型健康モニタリングへの応用を評価しているというニュースです。
たくさんのニュースありがとうございます。トロイさん、今週は次世代のウェアラブルや埋め込み型センサーの材料技術から、具体的な診断デバイスの承認、さらには創薬プロセスまで幅広いトピックに及んでいますね。
そうですね、スージーさん。特に患者さんの負担を減らしながら、より高精度でリアルタイムなデータを提供する技術革新、そして POCT の進化が鍵となりそうです。
なるほど。ではこれからこれらのニュースを詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、カルテックが新しいバイオエレクトロニクス材料サイレスを開発したとのこと。これはどのような技術なんですか？
はい、カルテックの研究チームが開発したサイレスは、生体組織に密着し最大 300% の伸縮性を持つバイオエレクトロニクス材料です。優れた電気信号伝導性と生体組織への強力な接着力を両立させています。
300% の伸縮性ですか？従来の硬質なセンサーと比べて何が画期的なんでしょうか？
従来のセンサーは、動きの激しい生体環境では剥がれたり不快感を与えたりすることが課題でした。サイレスはポリウレタンベースでできており、強力な接着剤で動的な環境でも安定して機能します。
なるほど。患者さんの負担を減らしつつ、より正確なモニタリングが可能になるということですね。
糖尿病の連続血糖値モニタリングや心臓病の不整脈検出など、幅広い医療応用が期待されます。将来的には AI と組み合わせた早期予測や適応型治療への貢献も視野に入っています。
まさに次世代の医療デバイスの基盤となりうる興味深い技術ですね。続いてのニュースは、サイエンティフィックリポーツ紙から発表された炭素ドットバイオセンサーについてですね。これはどのような特徴があるんですか？
このバイオセンサーは、大腸菌 DNA をフェムトモルレベルという極めて高い感度で増幅ステップなしに検出できる点が特徴です。迅速な結果提供が可能です。
増幅不要ということは、検査時間が大幅に短縮されるということでしょうか？なぜそれが可能になったんですか？
はい、ヘテロ原子ドープ炭素ドットを光学トランスデューサーとして利用し、ターゲット DNA が結合する際のフォトルミネッセンス変化を直接検出します。これにより、 検査時間を大幅に短縮し、ポータブルなデバイスへの統合が容易になります。
POCT での活用に期待が高まりますね。
環境水域の汚染監視、食品加工ラインでのリアルタイム品質管理、感染症の初期段階での患者スクリーニングなど、多岐にわたる応用が期待されます。専門知識を持たないユーザーでも操作しやすいでしょう。
それは食の安全や公衆衛生の向上に大きく貢献しそうですね。トロイさん、次はアメリカ食品医薬品局が指先選手不要の CMG システムを承認したという注目のニュースですね。これは糖尿病患者さんにとってどのような影響があるのでしょうか。
これは画期的な進歩です。特にインスリンを使用しない成人や2型糖尿病患者の代謝管理において、従来の指先選手の煩わしさを解消します。リアルタイムでグルコースデータを提供し、患者さんの生活の質と糖尿病管理の向上につながります。
私も指先選手は痛くて大変だと聞いたことがあります。これらのデバイスは、どのように血糖値を測定するんですか？
皮膚の下の小さなセンサーが間質液中のグルコース濃度を継続的に測定し、データをスマートフォンアプリにリアルタイムで送信します。一度ウォームアップすれば日常的な構成は不要です。
日常生活での負担が減るのは素晴らしいですね。
AI を統合したパーソナライズされた栄養指導や、血糖値の傾向に基づいた予測アラートなどが標準機能となる可能性があります。真の非侵襲型技術の実用化には、まだ研究開発が必要です。
なるほど。今後の技術進化にも期待したいですね。続いては、ハイドロゲルベースセンサーに関するニュースです。ナノ材料を組み合わせることで性能が向上したとありますが、具体的にどのような点が改善されたのでしょうか。
はい。グラフェンや金属ナノ粒子などのナノ材料を組み込むことで、ハイドロゲルセンサーの電気的、機械的、センシング性能が大幅に向上しました。ウェアラブルな導電性ハイドロゲルマイクロニードル pH メーターで 93% という高い精度を達成しています。
マイクロニードルで pH を測れるんですね。この技術はどんな医療応用が期待できますか？
pH は炎症や代謝状態の重要なバイオマーカーです。この高精度なリアルタイムモニタリングは、疾患の早期発見や病態進行の追跡に革命をもたらす可能性があります。
患者さんの負担を減らしつつ、早期診断につながるのは素晴らしいですね。
今後、個別化医療の推進において中心的な役割を果たすでしょう。複数のバイオマーカーを同時に検出できる多機能センサーの開発や、AI と連携した疾病予測、管理システムの構築が進むと予想されます。
テクノロジーの融合で、さらに進化していくんですね。次のニュースは、連続ヘルスセンサーが AI と無線通信で個別化医療を推進するというものです。埋め込み型センサーが最長1年間も皮下に留置できるというのは驚きですね。
そうですね。連続ヘルスセンサーは、埋め込み型と非侵襲型ウェアラブルセンサーの2つのカテゴリーに分かれ、現代医療を変革しています。糖尿病管理の CMG は、最長1年間皮下に留置され、高精度かつリアルタイムな生体データを提供できるものも登場しています。
1年間も体内に留置できるとなると、電池や生体適合性の課題はどうクリアしているんでしょうか。
センサーの小型化、バッテリー寿命の延長、そして生体適合性の高い材料開発が鍵となります。AI アルゴリズムが大量のセンサーデータを分析し、異常パターンを特定し、個別化された予防的ヘルスケアを実現します。
なるほど。慢性疾患の管理が大きく変わりそうですね。
より多くの種類のバイオマーカーを検出できるマルチアナライトセンサーの開発や、ハイブリッドヘイループシステムの普及が進むでしょう。医療の質と効率を劇的に向上させる可能性があります。
医療がどんどんパーソナルになっていきますね。ACS センサーズ氏からは、デノボタンパク質スイッチ、ロッカーを用いたバイオセンサーのニュースですね。これは何か新しい技術なんでしょうか。
はい、スージーさん。デノボとは新規設計という意味で、ロッカーは結合イベントを特定の信号出力に直接変換できるモジュラー型のタンパク質スイッチプラットフォームです。これにより、タンパク質ベースのバイオセンサーが抱えていた信頼性に関する課題を解決します。
なるほど。結合を信号に直接変換できると、どんなメリットがあるんでしょうか。
センサーの特異性と信号体ノイズ比が向上し、 複雑な生体サンプル中でも高精度な検出が可能になります。心筋トロポニン I の色度バイオセンサーでは目視で判断できる可能性もあります。
それは診断の迅速化と精度向上につながりますね。
ロッカープラットフォームは多重検出が可能なセンサーやウェアラブルデバイスへの統合、さらには薬剤のリアルタイムモニタリングなど多岐にわたる応用が期待されます。 TOCT の実現も加速するでしょう。
研究室から実用化への期待が高まりますね。トロイさん、次はバイオセンサーと OOC の統合に関するニュースですね。 OOC というのはどのような技術なんですか？
OOC とは生体臓器の微小環境と機能を模倣したマイクロ流体デバイスのことです。そこにバイオセンサーを統合することで細胞代謝産物や pH、酸素濃度といったバイオマーカーを直接的かつ連続的に測定できるようになります。
まさに臓器をチップに乗せるという感じですね。この統合で疾患モデリングや創薬スクリーニングはどう変わるんでしょうか？
従来のモデルでは難しかった人の生理学的複雑性を OOC 上でより正確に模倣できます。バイオセンサーがリアルタイムで薬剤の効果や毒性を評価し、創薬プロセスをより迅速かつ効率的にします。
それは新薬開発に大きな影響を与えそうですね。
はい、特定の患者さんの細胞を使ったアバターモデルで薬剤応答を予測し、最適な治療戦略を選ぶことが可能になります。 AI と連携した疾患予測にも貢献するでしょう。
医療がよりパーソナルに、そして効率的になっていくんですね。最後のニュースはフォトニクス .com のレポートで、POCT 向けウェハーレベル光学がスペクトル応答性を最適化することで病原体やバイオマーカーのリアルタイム検出を強化すると報じられていますね。これはどういうことですか？
これはスペクトルバイオセンシングの市場需要が高まっていることを背景に、ウェハーレベル光学のスペクトル応答性を最適化することでより広い波長範囲で正確な検出が可能になるというものです。コンパクトなフォームファクターを維持できるのがポイントです。
コンパクトなのに高精度ということですね。具体的にはどのような場面で役立つのでしょうか？
病原体のリアルタイム検出、バイオマーカー識別、および薬物モニタリングといった分野に大きな利点をもたらします。微量のターゲット分子でも明確に識別できるようになります。
TOCT の未来を大きく変える可能性を秘めていますね。
今後は、多重検出が可能なセンサーの開発が進み、複数の病原体やバイオマーカーを同時に検出できるようになるでしょう。 AI との連携により、スペクトルデータの高度な解析と診断の自動化も期待されます。
医療格差の是正にも貢献する素晴らしい技術ですね。
スージーさん、今週のニュース全体を通してバイオセンサー技術が劇的な進化を遂げていることがよくわかりますね。患者さんの負担軽減と診断精度の向上が様々な側面から図られています。
本当ですね。 AI との連携やウェアラブルデバイスへの統合が進むことで、予防医療や個別化医療の可能性が大きく広がっていると感じました。
その通りです。 TOCT の分野でも基礎研究から応用まで多岐にわたる進展が見られ、迅速かつ高精度な診断がより身近になっていくでしょう。
医療の未来が非常に楽しみになる1週間でした。トロイさん、今日も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。来週も最新の技術動向をお届けしますので、ぜひお聞きください。